主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて吠え高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。このミサの説教とこの黙想会の講話というのは、ちょっと私の中で少し違うというか、ちょっと喋り方が違うんですが、今日は、その黙想会の講話としてお話したいと思います。この後ですね、ミサの後、約11時から12時まで1時間ですね、この黙想といって、ね、沈黙の中で、自分自身のことをこの振り返る時間が設けられていますので、その1時間をこう過ごす、ヒントみたいなですね、祈りの要点というか、そういうことを少し中心にお話したいと思います。今日の箇所は有名なマリアがエリザベトのところに訪問して、最初の挨拶のところですね。マリア様はナザレに住んでいて、エリザベトはこのユダの町といって、エルサレムよりもちょっと南の方にあたるところに住んでいて、そんな近くないんですね。で、旅をしたら1週間ぐらい、身重の女性がですね、やっぱ1週間かかったと思いますが、相当ちょっとした旅ですね。で、そこで、エリザベトのところに行って、このエリザベトの出産の手伝いをされる、そういうところですね。今このマリア様のご訪問の教会というのが実際ユダの町にあって、かなり見晴らしのいいところで、気分がすっきりするところに教会が建っていますが、本当にそこだったかどうなのかはっきりわからないですが、のどかな田園の中にあるところですね。そういうところでこの2人の出会いがあって、2人がしばらく一緒に暮らしていたということなんですが、特に注目したい、この黙想のために注目したいと思うのは、今日の福音書の最後のところなんですね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリア様の幸いについて述べているところになるわけですね。天霊聖歌でもあるように、幸せな方マリアといってですね、マリア様は幸せだということを私たちは、賛美というか歌で歌うわけですが、一つこの黙想のテーマでやはり考えたいのは幸いということなんですね。幸せ、祝福、どういう言葉でも言っていいかなと思うんですが、皆さんの幸せは一体何なのかということですね。何を自分の人生で幸せだと、自分が幸せだと考えているか、その幸せを自分は実際感じているのか、あるいは自分自身の今の状態を不幸せな人間だと思っているのか、幸せが何であって、 それを自分がどのように感じているか得ているかということですね。それをちょっと黙想してみられたらいいのではないかというふうに思うんです。でマリア様の実際人生を見てですね、この世的に見て幸いだと言えるかどうかは、個人的には大きな疑問を感じるんですよね。イエス様の誕生のエピソードはご存知の通り、聖霊に恵みでお腹が大きくなってたわけですよね。でもそれはヨゼフも周りの人にとっても大きなスキャンダルだったと思いますね。天使が現れたからよかったから良かったですけど、ヨセフが堅くなな人だったらですね、そういう、いわゆる不倫で生まれる子供が生まれるような話だから、石打ちの刑なんですよね。旧約聖書から言ったら 石打ちで死刑にされる可能性もあったところから、マリアの苦労が始まってる。でイエス様の誕生はどこだったか、馬小屋だったわけですよね。普通の病院とか、当時は病院はまだなかったでしょうが、宿屋とか普通の家ではなくて、馬小屋で自分の子供を産まなければならない、そのことになってしまった。で産んだ後どうかというとですね、エジプトにすぐ逃げなくちゃならなかったんですね。でそれは今で言えば政治難民ですよね。もうヘロデ王に殺されそうになったんだから、ですぐ逃げてエジプトでしばらく暮らさなくちゃならなかった。だから難民生活してたわけですよね、そのマリアが若い頃は。でその時に一体どれほどの何というかこう苦労があったのか、今の外国人ですら、日本に来ている外国人は苦労をいっぱいしているわけですが、当時の外国人が、もっと法律が何にもないところで、エジプトでいかに若夫婦がですね、赤ちゃん連れて、ヨセフがもちろん大工だったですが、すぐ仕事があったかどうかすらわからない、日雇いの風に困るような日があったんであろうというのは間違いないと思うんですが、それはもう政治難民だったわけですね。それで行かざるを得なくて、でそれで帰っていってですね、でしばらくしたらヨセフが死んじゃったわけですね。だからマリアはやもめだったわけです。しばらくの間はで、それはそれでまた苦労だったでしょうし、でやはりある意味最大の苦しみだったのは、イエス様が急に普通の生き方してくれたらよかったでしょうが、メシアとして急になんか活躍し始めて、周りから非難とか中傷とか浴びてマリアも相当やられたと思いますが、で最終的にどうなったかといったら、自分の息子がですね亡くなるのを、十字架で亡くなるのを眺めてたわけですね。マリアは母として一体どんなに苦労だったか、いろんな女性の苦しみを聞きますが、女性の苦しみの中の最大のものの一つは、我が子を何らかの形で亡くしたお母さんですね。この中にも一人か二人おられるかもしれないんですが、自分の子供を亡くすというのは女性にとってですね、最も悲しくて苦しいことの一つだと思いますが、それを亡くなっていくのを眺めてたっていうんだから、マリア様は一体どんなに苦しみだったか。で当然マリア様は今の時代じゃないから、多分字は書けなかったと思いますね。学校に行くこともできなかったし、今の女性ができる自己実現のようなことは全く何もできなかった。多分生涯普通の主婦として掃除洗濯炊事ということをやっていたわけで、何か特別のことをできるチャンスも何にもなかったと思いますね。だからマリア様の一体何が幸せだと私たちは言うのかということを、やっぱりちょっと黙想してみるポイントだと思うんですね。でそれは引いて言うならば、皆さん自身が何を幸せとしてやはり生きていくのかということを問わなければならないと思うんですよね。もちろん家族が健康であるとか、仕事がうまくいくとか、お金がちゃんと入るとかですね、それはこの世的には幸せというふうに考えるかもしれないですけど、マリア様の幸せを基準にしたら、幸せの基準は全く違う可能性は大いにある。その幸せは一体何なのか、自分にとっての幸せ、あるいはマリア様に習って言うとしたら、私たちは何を本当に幸せとして生きなければならないのかということなんですよね。この世的な幸せを、家族の健康とかそういうことばっかりを願っているならば、いつまでたっても私たちは不幸せから逃れられない、あれも足りない、これも足らないことはこの世である以上あるわけだから、それを超えてマリア様が幸せだと言われた幸せに 私たちが預からない限り本当の幸せが私たちに来ないんじゃないかということなんですよね。じゃあ何が幸せなのか、マリア様、これはっきりしてるわけですよね。もう一つのポイントは、じゃあ何が幸せなのか、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸い、つまり信じたと、信じたから幸いであるというふうに書いてあるんですよね。信じるということと幸せがマリア様ではひっついてるわけですね。としたら2番目の問いはですね、皆さんにちょっと振り返っていただきたい問いは、何を信じているのか、皆さんがですね、それが幸せと深い関係があると書いてあるわけなんですよね。皆さんは一体何を信じているのか、まあ、もちろんここに言っている方々はほとんどみんな神様を信じておられるでしょうが、でも実際のところですね、自分の心に照らして本当に信じているものは何かを問いかけてみる必要性はあるのではないかということなんですよね。例えばですよ、例えばですが、全く例えばでこの中にいないことを願いますが、例えばそのある奥さんがご主人と長らくいて、でもそのご主人がどっかで浮気していることがバレてですね、それで奥さんがものすごいショックを受けて、うちの主人を信じていたのに裏切られたと、まあ、それは大きな悲しみというか辛さかもしれないんですが、でもそのなんていうんですかね、聖書を見て、まあ、思うことですけど、まあ、僕は聖書学者じゃないのではっきり全部断言はできないですが、人間を信じろって書いてる箇所を未だに僕は見たことがない。信じろというのは神様を信じろってことは何回も何回も出てくるけど、人を信じろっていう言葉は実は出てこないんですねと思います。まあ、もしかしたら1箇所か2箇所か、まあ、旧約聖書にあるかもしれないけど、特にヨハネの福音書なんか見たらイエスを信じなさいとしか出てこないんですよ。じゃあ私たちは人間を信じるのか神を信じるのかはやっぱ問わなければならない。つまり人間は誰だって欠点があってですね、弱さがあるから、人間を信じるってことは個人的には僕は、ね、無理があると。で、人を安易に信じるところから人間の苦しみは生まれてくる可能性はあるんじゃないか。つまり信じるべきものは神様だということをポイントを受けるかどうかなんですよね。で、しかもですね、何を信じてるのかって問いかけなくならないんですけども、多くの人は神様以外のものを信じてるから苦しんでるんじゃないかというふうに思いますね。例えば、まあ、先日ちょっとある研究会で話していたら、こういう人がいたんですね。その、自分はダメな人間だと、例えば神様からお恵みをもらっても自分はダメな人間だから、そのお恵みは受け取ってはならないと思ってたという人がいて、なるほどと、なんかすごくちょっとすごく思えかな心に来たんですけど、つまり自分がダメだってことをもっと信じてるわけですよ、その人はね。自分はダメな人間で神の愛にふさわしくないということをより強く信じていてですね、神様が私たちを救ってくれて助けてくれるってことを信じてるのが2番目なんですよね。その人は自分がダメなやつだとか、自分は全く何か幸福に生きるに値しない、なんか人間私は苦しまなくちゃならないとか、そういうことをもし信じているとしたら、一番に信じているとしたら幸い来ないですよ。やっぱり一番自分が信じるべきことは神様が私たちを救ってくださるということを第一に信じない限り、一体何を信じるのかということを問わなければならないと思うんですね。例えば人の噂で、まあ、誰かに悪口言われたと、あいつはひどいやつだとか、なんとなんとか、それをなんかこういろんな噂でこう、その例えば広がること時々ありますけども、それなんか信じる価値ゼロですよ、実際人の噂とかなんとか。でも人に何か言われたら、もうそのことだけで頭がいっぱいになって、なんかあの人は嫌なやつで、なんか自分を嫌ってるとかなんとかなんとか、それは信じることだとは僕は思わないんです。現実にあったとしても、信じるのは神様の恵みを信じなければずれますよ。神の愛を一番最初に信じない限り幸せ来ないと思います、実際上は。 現実に苦しみとかいろいろありますからね、本当に皆さんが信じているポイントは何なのかをちょっとよく振り返ってみられたらいいと思うんですね。で、信じるべきじゃない何かを信じると信じているとしたら、幸せはちょっとやっぱり難しいんじゃないかということなんですよね。自分がダメな人間だということを一番に信じていたら、あるいは自分がこんな家庭に暮らしててどんなに自分が不幸なのかということに縛られているとしたら、あるいは自分の職場なんて、あるいはこの社会なんてもうダメだとか、まあダメな面もありますけども、あるいは自分が病気だと、もうこの病気になったからもう自分の人生は終わりだとかということを、マイナスなことを信じるとしたら幸せは来ないと思います。やはり実際皆さんは何を信じているのか、で何を本当は信じるべきなのか、まあ苦しみとか世のなんか縛りとかですね、現実にあるのは認めなければならない。病気とか人間関係の難しさとか仕事がうまくいかないとか、あることは認めなくちゃならないと思います。現実が、それはそうですよね。それを見なければ、見ないとしたらそれはおかしいと思います。でも見た上で信じるべきものは、そこから助けてくださる神の恵みを信じ続けない限り、結局は私たちに希望も光も何にも出てこない。どうせ僕はこんな人間だからとか、どうせうちの亭主はダメなやつだからもう自分はダメだとかっていうことを、例えば信じているとしたら違うと思うんですね。何を信じるのか。神、主がおっしゃったことは必ず実現すると。主がおっしゃったこと、神の御言葉ですね。神の救いの御言葉を本当に信じているのかどうなのか。私たち一人一人が罪から救われて、罪の咎からで許し合うことができる、互いに愛し合うことができる救いの言葉を第一に信じるかどうかという、でそこをポイントにするならば、この世にある苦しみは 100% 乗り越えることができると思いますね。それを私たちは、まあ、信じなければならないと思います。だからちょっと後の1時間の黙想の時間で振り返ってみましょう。まず第一は、何を幸せだと、自分の中で幸せだと思ってるのか、まあ、もちろんいいと思います。いろんな幸せがあるから、まあ、例えば風呂上がりにねビール飲みながらプロ野球を見たりっていう、まあ、私もそう好きなことですけども、あるいは、まあ、ちょっといろいろね散歩したりとか、まあ、いい音楽聴いたりとか、まあ、そういう幸せはありますよ。だから皆さんもどういう幸せが自分にあるのか、いろいろ書いたらいいと思う。リストに例えばですね書いてみて、でも本当に自分を幸せにしているポイントは何なのかを、やっぱりちょっとこう振り返ってみられたら、一番幸せにしてるのは本当は何なのか、それと2番目に振り返ったらいいのは、自分が信じているもののリストですね。建前じゃなくて、本当っていうか心で占めてる信じてるもののリストを書いて、で信じるべきことと信じないべきことを分けたらいいんですね。この世の苦しみとかとらわれを、あるいはダメな人間の言葉を、あるいは過去に言われた呪いの言葉みたいな、お前はダメな子供だって言われて育ったとしたら、それ呪いの言葉がかかってるわけで、そういうことを信じることは全く意味がない。全く意味がないことは何なのか、自分の信じてるもののリストの中 でそれもちょっとチェックしてみたらいいんじゃないかなと思いますね。で本当に自分が信じるべきことは何なのか、抽象的じゃなくて、神の言葉の、あるいは神様の、何を自分は本当に信じて生きれば自分の生き方に幸せの道を歩めるものであるのかということですね。まあそういうところをちょっと、まあ振り返っていただいたらいいんじゃないかなと思います。そして私たちもこのマリア様を幸せに扱っていけるように、そしてマリア様が苦しみを背負われたように、私たちも、まあ、苦しみに負けないで、まあ、イエス様と共に歩めるように